はい、5月4日木曜日17時になりました。木曜オリジンチャンプルやっております。
はい、よろしくお願いします。
始まりました。本日のお相手は、2日間張り行けました、トモキと。
はい、劇道具から秋山ひとみです。よろしくお願いしま す。
あれ
あれ2人だったよ、今までも。どうしたの？
2人でしたっけ？
2人。何も違和感ない。
そっか、でも画面上には名前と空席しかない。
名前があるのか。
名前出てるんですよね、あのユーストの画面では。
新垣かな。ガッキーかな。
ガッキーだ。
はい、ということで、
はい、
はい、
柱がですね、
はい、劇団音声の荒垣慎也が、週末にあるインディペンデントの、一人芝居の小屋入りということで、
はい、今回演出2本手掛けてるんですよね。
だからよ、
はい、これ あの小屋入りのために。
今日ちょっとすいません。はい、すいません、お休みいただいておりますので、はい、今日はトモキと秋山の2人でお送りいたします。今日さ、俺4ヶ月とかぶりにさ、はい、大城さんじゃねえや、俺さんがメール送ってくれてるわけ。
あ、マジですか。
いつもいなくない。
いつもいない。
俺さんがメール送ってくれるとき、あの前ね、月1回第4週のときあったじゃないですか、はい、あのときも第4週で休んでたりとかしてて、から
休んでたから。
そう、だからちょっと
鳥取とか行ったの
かなとかもあったね。
鳥取か韓国か、どっちか。韓国じゃないか。
まあ第4だからね、あのおでの本番が入ってるってことはあんまりないから。
それが100円かなんかですね。
まあね、多分そんな感じのお休みだったと思うんですけど、だからちょっとね、だからもしかしたら俺さんのメールを来週に回そうかなとか考えております。
タイミング悪いおじさんですね。
はい、ということでゴールデンウィーク
始まってますね。
昨日と今日が、
昨日と今日が、
これさ、なんかあの2日間休んだらなんだっけ、9連休、
1、2を休んでたら
9連休。
先週の
土日、土曜日から、
土曜日から
今度の
29、30で1、2休みの3、4、5、6、7、今日木曜日で、
明日金曜でしょ、
4で、明日金曜日
7まで、7まで、
6、7で9連休。
このさ、1、そりゃ2日休めば9連休って言うけど、それは4日休めば10連休とかさ、たらればを言い始めたらキリがないわけで、でなんかお正月も年末年始2日休めたら11連休なんだって、今年と来年にかけて。
へ
え、そんなこと言ったらじゃない。
だからもう別にね、
5日休んだらもう毎日休みさ、
大々で9連休ですから。あのね、ニュース、朝のニュースとか、
あのドヤ顔よ、
私のゴールデンウィーク最大9連休、
そんなに休んでどうするって思いな。
取れない人は9連休にならんから。
そう、
あとサービス業ね、
うん、
昨日あの帰り、あのバイト終わって帰りに、
はいはい、
もうタクシーで帰ったんです。足がなくて
ピッチ。
いや、あのいつもだったら朝5時に終わって、
うん、
1時間ぐらいその片付けとかなんやかんやして1時間でモノレール走るか、
うん、
モノレールで帰れるんですよ、
うん、
けど昨日、
あ、
もう朝が早かったから早上がりさせてもらって2時ぐらいに上がったんですよ、
うん、
2時前ぐらい。
そうだね、今日が早かったからね、
はい、1時半ぐらいかな、1時半ぐらいに上がったから、
うん、
モノレールないし、
うん、
バイク乗れないし、
うん、
先入ってるからね。で行ったらバイクで行ってなかったんで、
あはは、は足がないのね。
もうだからタクシーで帰るしかないと思って、
うん、
タクシー乗ったら、
うん、
タクシーのおじさんに同じようなこと言われて、うん、お兄さんはゴールデンウィーク楽しんでるのみたいなテンションで言われて。
そういうタクシーのおじさんもだよね。だから
いやでも僕らは仕事だからさっつって、うん、いやでも僕も今仕事帰りでさ、あ、そうなの、
あ、そういうことね、はい、そういうことね。あのこいつ楽しんでやがるっていうタクシーの運転手さんの
飲んだ帰りだと思われ
たんですよ。ちょっと恨み節というか、
そうだからちょっと本当にデージ低いと思
う。でもそんなこと言うタクシーの運転手さんも、
いや、なったのかな、本当にもう顔全然見てなかったんですよ、
うん、
乗り込んで携帯触ってったら、うん、急に本当にボソッとゴールデンウィーク楽しんでますみたいな、
あ、
お休みですかって言われて、
うん、
えってなって、なんでそんなテンションなのと思って。 いや、あの今も僕も仕事帰りで、あ、仕事帰るなんすかって急にグーンってテンション上がって、
仲間だ仲間だと、
僕たちもねゴールデンウィークだけど休みないんだよっつって、
まあね、そうあれだもんね、まあ、稼ぎ時というかね、
書き入れ時でしょうからね、
サービス業ですからね、
サービス業ですから、僕もまあ今バーのバイト終わりでって話したら、うん、あ、サービス業はねっていう話を延々してましたね。
あ、私もね、もともとサービス業だし、まあ、今の仕事もねサービス業とはちょっと違うけれども、うん、まあ、休みの方が芸人さんたちはね仕事が増えてほしいあれですから、うん、まあ、ただね電話はやっぱ鳴らないね。
あ、
うん、土日とかと一緒、祝日はやっぱ電話が全然鳴らない。
やっぱその例えばイベントを企画する、
うん、そうだね、
会社自体が
お休みとか、まあ、あとは式場だったりとか、うん、まあね、個人で式、あの披露宴の司会の問い合わせだったりとか、うん、まあ、一般の企業の方からの余興出演問い合わせとか、うん、っていうのだからやっぱならないね。だからみんな休んでんだろうなと思う、
うん、楽しんでるんだ
ろうな、楽しんでるんだろうなと思う
そのタクシーのおじさんに、うん、その夜だけなのみたいな話されて、いやちょっと明日朝早くてって言ったら、あ、お仕事ですか朝つって言われて、あ、朝もう一応仕事です、仕事2つやってるのって言われてもう1個は何やってるのってすごい、
すごいあれだね、
言われたんですよ。
なんか楽しい運転手さんだね。
だ、多分最初は
仲間意識が、でも
こいつもゴールデンウィーク休みで楽しんで飲んで俺は仕事なのにっていうテンションで言ったけど、同じ仕事だっていう、ゴールデンウィークなのにっていうのでテンション上がって多分グイグイ来たんだと。
しかも朝も仕事って聞いて、お、ちょっとこいつの方が大変なんじゃないかみたいな。
2つやってるんですか昔僕らぐらいの時代はね、みんなあの正社員でね、昼しかでき、1個しか仕事できなかったけど。
言ったの？芸人やってますって。
で、昼は何やってるのって言われたんで、うん、サービス業やってますいや一応、まあ、もう俺もお酒入ってたし、いろいろ説明するのもめんどくさかったんで、
これ言う？なんかあるさ、飲食店、あ、飲食店はそんなないけど、美容院とか行くと、はい、なんか何やってるんですかとか聞かれるさ、はい、とか整体とか、この一対一で施術してもらうみたいな、
あ、なんか会話をしながら、
そうそうそうそう、で私担当とか決めてないわけ、髪の毛切る人とか美容院行って、
そうそう、
行って空いてる人みたいな感じで、
はいはいはい、
だからなんか何やってるんですかって聞かれて、なんかその時のテンションだわけ、あ、役者やってますっていう時もあるし、あ、営業事務やってますみたいな。
あ、
芸能事務所のマネージャーでもやっぱいろいろ聞かれたらちょっと面倒くさい時あるじゃないですか、言えないこととかもあるし、
それは言えないんですよっていうのもあるし、
なんかね、あれだし、
で
役者やってますって言うと、すごい役者さんなんですかっていうテンション、うーんみたいな時、なんか何やってるんですかって聞かれるのが一番なんかちょっと困るというか、うん、何やってる、あ、いや、役者、うんうんみたいな感じ、
さっと聞かれる時が一番びっくりしますよね、
うん、
あ、お仕事何されてるんですか、えってなる時があって、あ、一応サービス業っていうようにしてます。
そうそうそう、うん、ね、
僕は基本言わないです、う
ん、向こうが、うん、なんだろうな、なんか美容師さんとかって結構ヘアメイクもやってる方いらっしゃるじゃないですか、うん、もうすでに業界の方、
うん、関わってる、
そうそう、関わってる人の時とかは言うかな。
僕のことを、うん、その、ま、CM で見たとか、
うん、
なんかこの大案とか、うん、そういうので見ましたっていうのとか言われたら、
うん、あ、そうだね、
そうなんですよって一応言うんすけど、うん、もうゼロの状態で何やってるんですかって聞かれたら僕は言わないようにします。
そうだね、
あとなんかバーいるじゃないですか、
うん、
芸人やってるってバレるのが一番嫌なんですよ。
でもバーはでも逆じゃない？だって歩がね、バーなんつうの、芸人がやってるバーですみたいな言い方するさ、
は
い
は
い
は
い、
そう、それで来る人は、お兄さんも芸人なのみたいな感じで言われたら、あ、はあ、はい、後輩でみたいな感じになるんですけど、なんか勝手に、
うん、
従業員のね、
うん、
スタッフの女性スタッフが、
うん、
芸人やっててって勝手に言う時があるんですよ。
まあでもなんか分かんない、ガナハベースはもうそういうもんだと思ってる自分は。
でもなん
だって小刻みプラス流したりとか言ったら、自分たちが出てるのも流してるさ、
流してるというか、あれは僕らが単純に見てた途中でお客さん来て切り替えたりとか
する
んだけど、
だってどっちにもつながるさ、
どっちにも
あっちは芸人がやってるバーって言って見に来てくれる人 も、まあ、業界の方とかもいるし、逆にそれで、なんつうの、 その飲みに来た人が、あ、じゃあ今度うちでやってよみたいな話とかもあるでしょ。
うちでやってよっていうのとかより、まず一番最初に出てくるのが、なんかやってよ、この場でなんかやってよって言われるのがもう一番鳥肌が、
芸人が一番嫌がるやつですね。
だから、いつだったかな、去年のなんかの時にやった、リップサービスの漫才がもう気持ちよかったんですよ。もう
何、リップサービスの、漫才って、リップサービスの漫才をトモキがやったの？
いや、漫才で、やっぱ飲んでたりとかすると、うん、お兄さん芸人でしょって言われて、
あー、なんかやってたね、
んて、うん、ギャグやってよって言われるのが一番腹立つっつって、
うん、漫才のネタとしてもそれをやってたと。なんだっけ、なんか大工だから家建ててよみたいなこと言わないでしょ、そ
う
そ
う、
みたいな、
言ってるのと同じではあなた方っていうのをネタとして言ったので、あー、それを、もうずっと配信しててほしい。
そうだよ、まあ、役者は、うん、ちょっとじゃあ演技してよとか言われないからね。
言われないよ。芸人やってるんでしょ、笑わせてよっていう。
そうね、芸人はなんか壁、オンとオフの壁がないと思われそう、
うん、
役者はほら結構なんかちょっとなんかミステリアスじゃないけど、普段何してんの、うん、役者ってみたいな感じはあるじゃん。でも芸人ってもうこのまま舞台とかテレビの芸人がそのまま私生活を送ってるみたいな。
人を笑わせるのが仕事なんでしょっていう。だからそのリップの漫才をそれ言われた時に後ろで流してほしい、音付きで。
ずっと流しとけばいいんじゃない BGM 代わりに。なんか誰もテレビ見てない時とか誰もカラオケ歌ってない時はもうずっとそれがループ、
はい、そうだからその、な、笑わせてよとかギャグやってよっていう、強制されるの、あっちが求めてきての、まあまあ、
そうだね、お酒入ってるしね、しかもね。
そうなんですよ、そのなんていうんですか、芸人って分かった、
うん、
じゃあなんか笑わせてよ的なことで言った人って笑ってやるもんかっていう感じでまずスタートが見
る、あー、構えてるからね、
構えてみるから、
うん、
ほぼ無理なんですよ、ほぼ。
いいよ、ほぼ、ね、カメラ意識しないで喋って。お前が喋んないと止まるわけよ今。
写真撮ってもらってたから、そう、もう審査員になっちゃうんですよ、
あー、
俺を笑わせてみろっていう、でやって笑わんかったらダメだなっつって、すごい
こんなもんかみたいな、
ダメ出しをしてくる感じ。もうあれがもう一番苦手で、
確かに
あれの抜群の対処法を知らないんですよ、う
ん、ああそうだね、なんかいやちょっとそういうのはって言ってるとなんかちょっと透かしてるっぽい、
なん
か、う
ん、そんなんだったらじゃあ売れないよ、
なんか芸能人じらしてるって言われてるとか
っていうのもあるし、うん、なんかそんなんだったら一生売れないよみたいな、うん、やめた方がいい今すぐとかって急に説教が始まるっていう、
あ、
それも耐え難いというか、一番嫌いな状況ですね、あのシチュエーションが。
そっか、
だから自分で
言っちゃう
と、そう、自分で言っちゃうと、あ、そうなんだ、でやってよっていう人と一応言わないでいてくれるというか、うん、え、そうなんですか、すごい、どういう感じなんですかって聞きたがるとかぐらいだったらめっちゃいい
んですよ、うん、まあ、普段どんな仕事してるんですかとか、
その質問が来る前までに、うん、なんか会話とかテンションとかで、
うん、
この人ちょっと面白いなって思わせたら勝ちなんですよ。
あはははは、
なんかすごい抜群の
返しが、
ジャストのタイミングでツッコミをめっちゃ入れとくとか、したらこの人なんかバーテンさんなのに面白いなって思われて、
フリートークがうまいと、
実は芸人やってるんですよ、だからかってなるんですよ、もうその前で笑ってるから。
そうか、それ一発芸が済んでる状態なんだ、もう、
まあ、一発芸ではないですけど、
前説は終わってる、
もう一旦もう笑わせたから、
うん、
だからかで終わるんですよ、
うん、
それが一番平和的だと思ってる。
ツイキャスで、はい、ごめんなさいね、話変わるんだけど、ウッチーさんが毎度といらっしゃってます。
で、
最初の10分5分ぐらいが流れてなかったみたい で
若、そうそう、なんか止まってた、
うん、若さんもいらっしゃってて、スピーディーワンダーさんが今日は生って来たんですけど、
生なんですよ、
うちらあんま収録やらないよ。
むしろだから誰か一人が何かの舞台で来週休みますって言っても、じゃあその日の終わりで収録したらいいんじゃないっていう時もしないから。
そう、うちはね、
ほぼ生です、
3人いるからね。
だって収録したのって出張行った時ぐらいじゃないですか。
出張、
国際通りの、
ああ、まあまあまあまあ、飛べ琉球超人の時に、うん、私と深夜さん、うん、もうね、3年連続かやってて、うん、私と深夜さんが1年目2人ともいなくなるから収録しようって言って、うん、で2年目 あのトモキ一人でやらせようって言ってトモキ一人でやって、でトモキからクレームが入って収録になった、
無理無理無理っつって一人は無理
ぐらいかな。よっぽどね、二人同時に休むってあんまりないからね、うち。
よっぽどですよ、今日も、うんうん、よっぽどですよ。
これよっぽどですよ。まあだから深夜さんが一人休んだところでは収録にはならないという、うん、
そういうことです。
しかも今日朝からトモキと一緒だからね。
そうだから朝やってラジオやって、この後便秘会もあるんですよ、うん、
忙しいね。今日一日だけだったら売れっ子だね。
便秘会、そう、先月の便秘会もだったじゃないですか。
あ、そうだね。
昼か月行って終わりですぐこっち来て、
だから今日朝便秘さんともトモキも一緒だし、うん、夜ベンビーさんと一緒だもんね。
岩
手のカンボジアさんからワニ先生待ちって聞かれてるんですけど、誰も待ってないですよ。うちらはワニ先生待ってないです。
僕らは別に待ってないです。そうね、すごい SNS が
荒れてますね。
荒れましたよね。
荒れてますね。
重大というかすごい発表があったから、クマさんから。
荒れてますね。
もちろんクマさんからね。
マジかと。
そう、ええレディオワニレディオなんかね、まあ、先週で
オリジンアワーが、
ボキザミインディアンの、うん、木曜オリジンアワーが、ラストということで卒業式もやって、うん、無事終わって、はい、その時も来てたリスナーの皆さんとか、うん、お客さんとかにも、来週から誰がパーソナリティになるのみたいな。
そう、実質本当に先週までは
マジで決まってなくて、
決まってなくて、大城さんがいろいろ考えてくださってて、
俺らもだから分かんないですよ、分かんないです、俺らも何も聞いてないですって
始まったらね。
そう、今日発表が、今日発表、当日発表で、
マジかと。そして5時半入りでもう来てるからね。
そうそう、あのね、いや張り切るんですよね、こういうやっぱ初めての現場とかになったりすると。
まあまあまあまあね、それは緊張もされますよ。
張り切りおじさんですから。
ヒープーさんと小刻みさんの後の、ね、あとね、番組を継いでいくという、
ね、ヒープーさんが抜群のコメント書いてましたね。
立つ鳥後を濁す、
あと濁す、濁したなと思いました。
濁したね。
まあ、なのでこの後18時からのオリジンアワーは、ワニ先生のオリジンアワーと新木曜オリジンアワーとなりますので、
トモキ残ったら
嫌です。便秘かあるもん。便秘かあるもん。
なかったら残ってた。
いいえ。ちょっと事務所でやらないといけない作業があるんでっつって戻ります。
帰る。
すぐ戻ります。
はい、一体どうなるんでしょうかね。
どうなるんでしょうかね。皆さんで助け舟を、だワニレディオっつってやってましたけど、うん、あれ全部自宅で自分で収録してたから。
うん、今もやってらっしゃるんですか、
ワニ先生。
ワニレディオ今もやってらっしゃるんですか。
配信してます。
今セカンドシーズンに向けて
現在セカンドシーズンに向けて取りためてるそうです。
シーズン2があるんですね。
ごめん、シーズン1が終わったのも知らなかったそう。
確かに
2も計画してるそう。
100回は超えてますもんね。あ、ダメだ、これ以上喋れない、やめ。この後喋ることなくなっちゃうから。
そうそう、なくなっちゃうから
。1時間なくなっちゃうから。
控えておく場所の席からどうにかマイクに声を入れようとして結構大きめの声で話してきた。
話してくれてるんですけど。
さっきね、提案でどうせだったらこの後ね、初めてあれだからシアさんいないし呼ぶっつったけど全力で拒否しちゃったから。
いいです、いいです。
それはやめときます。
やめましょう。
もう18時から一発目を楽しみにしてていただ
ける。多分息切れしちゃうはずよ、18時から。先に1時間喋ったらもう喋ることないはず。
4秒から6秒以上黙ったらダメですからね、ワニ先生。放送事故ですよ。
ということでツイキャスちょっとじゃあ紹介してから、はい、あれ行こうかな。あれ矢印がどこ消えた。スピーディーワンダーさんから、はい、昔トモキにお笑いやってるんでよかったらライブ見に来てくださいって言われたのがトモキにあった最初。
おと、ありがとうございます。
スピーディーワンダーさんですね。そういえばお笑い研さんピン見に行ったよと、秋山さんのピンネタ見れんかったと。やらんよ。やらんよ。
何やるんかな。
んな何もやらんよ。本当にできない。本当に振られたら何もできないからね。振りとかじゃなくて本当に。はい、芝居太郎博士さん、トモキは映像が先だったなと。
映像、
多分研さんピンとかテレビで見てから多分バーで会ったとかじゃない。文禄さんから、セカンドシーズンなんか腹立つと。同感です。
知らんよ、セカンドシーズンに変わったのも。海外ドラマみたいに言われてる。
待望のセカンドシーズンなのかな。
現在セカンドシーズンに向けて。 取りためてるそうです。
あれ1日1回なんか取りためなくてもいいような気はするけど、
5分番組ぐらいですよね。うん、だから
今もう振り向かないけど、
あっちには投げたつもりはないので、だからね、5分を1日で10本ぐらい取れば、
そう
ね、まあ言ったら5本取れば5日分は取れますからね。
うん、まあまあまあまあまあ、まあ、楽しみ、
まあ、
楽しみ、
まあまあ、あとはもう個人で喋ってもらいましょう。はい、というわけで、まあ、今日はシェアさんがいないんですけども、うん、インデペンデントで、
はい、
小屋入りのため、
はい、
精神と時の部屋で修行してるということでしたので、また
痩せてきますように、
今日は2人で、お送りしていきますけども、メールお待ちしております。はい、メールアドレスが origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜オリちゃん宛てと書いてメールお待ちしております。それでは一旦 CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
いや、叫んでも無駄だ。さあ、悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
ー。あ、この声は。
ちょっと待てー、すぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか？
もうちょっと待てー。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや、早く来い。
よい品をいつも安くビッグワン。
FM那覇
78.0MHz、 あなたの
夢を叶えるラジオ。全然そんな会話してなかったよ。髪の毛の話題してなかったよ。
単純にね、髪の毛がもうファッサファサなってもう嫌だなと思って、
なんか最近周りがみんなショートカットになってるから切ろうかと思ってたんだけど、はい、悩んでる今また。
マジっすか？
なんか周りが切ったら切りたくなくなる。
あー、なんかそれに便乗したんかっていう、そうそうそう、
流行りに乗ったんだねみたいな。
あー、わかる、それはわかるよ。
ちって思って、
中二病の一つでもあるよ。
何それ。
みんなと同じ嫌だねみたいなことになるのは。
いや、今髪の毛中途半端なんだよな。
俺今めっちゃ長いんだよな、びっくりしたんだよな。
坊主。あ、でも坊主でしょ。
坊主にはなる予定ですよ。7月の舞台で、7月に舞台出る予定で、
それまで遊ぼうぜ
って言われて、
金髪とかにしてこようよ。
だから一回髪染めたいなと思って、うん、僕
今のうちに
人生で髪染めたの一回しかないんですよ、成人式の時に。
うん、あったね。
親がめっちゃ厳しかったんで、やっぱ高中高の時とかみんなちょっと茶色に染めたりとかするんですよ、バレない程度。うん、
私もでもだから大学の時に演劇の舞台でちょっとっていうか茶髪にしてって言われて、でもあんまりなんかビビってから、そんなに、しかも自分でそんなに茶色くしなかったんだけど、後から写真見たら、なんか写真で見たら茶色かったわけ。でも全然似合わなくって、でその後まあ舞台終わって自分で黒に戻したら、周りからあまりにも、あ、黒がいいね、やっぱり黒がいいよって言われて、なんかすごい慰められてたわけ。
その写真見たい。
やだ。あ、でもそんな本当に全然茶髪じゃないんだけど、似合わないなと思ったから、うん、もう多分染めないかな。でもな、人生で一回染めたいなと思うけどね。まあ、なんか前もこんな話した気がするけど、うん、
本当はね、金髪じゃなくて銀髪にしたかったんですよ、僕。シルバーシュみたいな。
あ、でも似合うかも。
で、成人式 の、 そのみんな事前に一回色抜いて、うん、シルバーはその抜いたところに色入れるみたいな感じだったんで、みんな普通だったら何日か前に1回色抜いてちょっと置いてから色入れるみたいな、でまたそれも馴染んでくるまでみたいなので逆算してやるらしいんですけど、そんな経験もないから分からず、前日金髪にしたんですよ、色抜いて。で次の日のもう成人式当日の朝に入れようとして、
入らなかった、
時間なくてバタバタして、全然色入らんまま洗い流したら、もう金髪のままでもういいよってなって金髪になったっていう。
滝川さんからココリッチで3色でって来てる。だ、金髪が、ね、岸本が今金髪だから、ね、何、金銀銅
銅はないでしょ。
銅はない、
まあ、ちゃんさんがちょっと茶髪かな感じとかもあるので。
芝居太郎か博士さんからヒートは金髪って来てるんだけど、私金髪にするとさ、はい、宝塚感がすごいんだよな。
あ、まあ身長もあるし、
そうそう、ボリュームがすごい、うん、からな。
だから銀は一回やってみたいなっていうのあるんですね。
赤やりたい。
赤か、
うん、前も言ったかな、なんかリューティーのたけちゃんさんが、はいはい、毛先だけ赤かった時があって、あれ可愛いなとか思ったんだけど、でももう
あ、私はできないなっていうあれ。
いや、なんかガチで怖くなりそうだなと思って。たけちゃんさんはほら可愛いさ元が、
まあまあ、あの、
ね、身長も小柄だし、この身長でこの目つきで髪の毛赤くしたら、
お
おって
ビビりますよ。
ね、本当本物さ、
うん。背筋ピンとしますよね。
だからね、
ランドセルより背筋ピンと
します。どういうこと、意味がわからない。
背筋ピンって。
うるさい。メリコ。
メールお願いします。
はい、私か。
わかんないです。
もうじゃあ私で。
先週のこと覚えてない。
はい、劇団オゼのおやすみかしらと、からし色のヒート。
からし色。
人気元気ともき。そしてラジオの前をぐすよ中華なびら。樋口一葉より人とよう芝居太郎か博士でございます。
ありがとうございます。
懐かしいな人とよう、博士は太りました。太りすぎました。人生で最大の重量となりました。
あ、そうなんですね。
何キロだろう
今が。
なのでこれから減量せずに手っ取り早く100キロを目指す。100キロって結構だよ。
振り切るんだ、開き直って。
そうだね、逆に上を目指すんだ。そして見事100キロになった暁には、うん、おりちゃんネームを芝居太郎か博士から昼昇竜、朝昇竜の昼晩上ですね、改名する所存である。 あ、じゃあ名前が変わったら100キロになったんだなと思えばいいんだね。
で気づけばいいってことですね、うん、
ヒート、ともき、ナハハーリーの営業お疲れ様。
お疲れさ
ま。頭はいないけど特にないですということ。まあいないからね。
いないからね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。昨日は僕は O1 ステージ、うん、
2日連勝
でね、決勝、今年の決勝に残ったメンバーで9組でやる、毎年やってるステージで、うん、まあ一応僕らも決勝行ったので、
うん、一応じゃないよ、ちゃんと行ったでしょ。
ちゃんと行きましたよ、うん、ただO1 の印象が僕らめっちゃ薄いんですよ。
そうだね、あんと C ブロックで
最後
初恋さんとココリッチと
ノーブレーキ、
ノーブレーキか、そう、あのお笑いなんつうの、オリジンで被ったっていうのとトリオで被ったっていうのがあって、 C ブロックだけなんかすげえごちゃごちゃしてたんだよね。
どっちにも負けるっていう弱さっていうのもあり、だからまあでもなんかホワイトボード持ってくるみたいな奇抜さで覚えてくれて、 あれだよって言ったらって言われる。あ、気づかれないですよ僕。
まあそうだね、結構3人とも言ったらそんなに突拍子もないあれではないかね、うん、いや、チャイムさんは
身長でかくて髪長いっていう特徴あるじゃないですか。あ、で一人金髪じゃないですか、
うん、
僕だけ一番なんもないで、まああの時はキジムのあの格好してたからわからないだろうなっていうのは一応
特徴がないってネタやったらいいんじゃない、
う
ん、
いやいや、それリップシナさんの方が特徴ないんだから。
特徴が変わんないと思うけどな、特徴なさで言ったら
もう負けてるから若干特徴あるっていう、
まあ、もうちょっと身長あるからね、
身長が高いっていうとかね。
人生最大の体重って何キロ。
僕80キロです。
マジ、
はい、
あ、でも
71、2ぐらい。
あ、でもそっか、そんなでもないのか、
うん、
ちょっとじゃあ太ったらもうでも80。
そうですよ、だって
でも最近じゃない ?1 年前ぐらい。
いやいや、そんな近くはないです。
もっと前、
もっと前、3、4年前ぐらいじゃないですかね。
逆に一番軽かったのは、
それはどういうことですか。
今の身長だから。
ああ、今の身長で一番軽かったんですか。62ぐらいですかね、うん、63とか。
今より10キロぐらい下。
10キロぐらい下
です。何歳。
オリジン入った時がそれぐらいです。
ああ、みんなオリジン入るとなんか芸人さん太るよね。
あの食生活がまず不規則になる。
だ、あの芝居太郎か博士さんさ、100キロ目指すって言うけど、ブーブーでも100キロないからね。
まあそうですね、
あれよりだよ。
一回90
なんか75とかから、うん、なかなか上に行かないみたいなこと言ってて、
でもその奥さんに100行ったら離婚するからねって言われて、うん、で95、6ぐらいまで多分行って、そろそろやばいっつってちょっと、
あ、まあ2キロでもね落とせばね、はい、100には行かないからね、
っていうのでやって、でまたしばらくして、あ、まあ、あのビッグワンさんのダイエット企画があって、あ、またキュンって痩せたので、
ね、下里もさ今すっごい結構体格太ってるというか、なんていうの、心配になる太り方だわけ。
パンパンになってる感じですよね。
でなんかそれを良しとしてしまってるというか、なんかキャラだからって言って、
太り出した時ぐらいに、うん、もうキャラをこういうのにするって言って、逃げじゃねえかなって思ったんですよ。ちょっと
そう、でもなんつうの、笑える太り方ってあるさね、
うん、
でもなんか下里のはちょっとこれやばいんじゃないかな、なんか病気につながる太り方だから、
うん、単純に肩というか、
そう、うん、栄養肩だよね。
栄養肩というか、
いやだからでも
で大きくなってんじゃねえかっていう、
痩せ なんかね、なんつうの、劇的に病的な痩せ方はまずいけど、でも太りすぎも痩せすぎ、まあね、よりはやっぱ痩せた方がいいなと思う、
うん、でもショーを見てくださいよ、ショーを。ショー、
あれは太れないさ
痩せるとあんななるん
だ。あれはだってまた別でしょ。
あれはまた痩せすぎ
っていう。だってあれもなんかね、自分で言うネタにしてるけど、なんかあの体重測定のこのなんか体脂肪測るやつとかエラーでしょ。
エラーです。
もう、まあ、あれはあれはもうね、ああなろうと思ってもなれない
です。なれないですからね、あれは。
私もでも今ちょっと体重増量気味なので。
え、何キロですか。
うるさい。
あー、流れでいけるか、数字言うかなと思ったのに
言うか今聞こうじゃないよ。
で80行った時がもうひどいパンパンだったんですよ、マジで。そっから1回また9キロぐらい落として、うん、今ぐらいのに落としたんですけど、うん、そっからまた78ぐらいまで戻ったのが去年ぐらいですかね。
私高校の時にそれこそちょっと本当に食べるのが怖くなるぐらいダイエットというかに走ってしまったわけ、はい、痩せてて、で、まあ、その時が一番痩せたんだけど、で大学受験のストレスで一気にまたバーンっていき、
怖い怖い。
で
そのパターン一番怖くないですか。
うん、でもそれでも今考えたらそこまでだわけ。だから元々がすごい痩せてたから、あ太ったって言っても今考えたらそうでもないわけ、うん、でも太ったなと思って、で社会人やってる時とかももう外食だから3食外食みたいな感じさ、
はい、
で不規則だったからそんなに体重変わらずで、沖縄来て一回でも本当に結構太って。
どんぐらいまで行ったんですか。
どんぐらいどんぐらい
昔のだったら、うん、
今、まあ、その昔の体重言ったら今の体重もちょっとバレそうで、
そうそう、だから割り出していこうかなと思ったのに、
そう太って、でもその時はもう本当に結構ストレスマックスというか、なんかちょっと忙しくなったわけよ。あの入団して1年ぐらいで結構いろんな劇団が増え、はい、劇団っていうかこの出番が増えたりとか、はい、いろんな演劇が増えて忙しくなって、そうストレスがたまると食べる方向に走ってしまうわけ。
なるほどね。
だもうこれはもういい、しょうがないと、もうなんかもう食べるの我慢するストレスより食べてしまえと思って、うん、食べたら結構太ってから、
あそのパターン、
そうでもそっからねまた痩せてまたちょっと今太ってるからまた戻そうみたいな。
俺ね中学校の時の写真を見せたいんですよ、僕の。
一回あれじゃない、おりちゃんで見せなかった、なんかムッキムキのやつでしょ。なんか一時期 LINE のアイコンにしてたやつでしょ、プロフィールに。
あれは高校の時なんですよ。
あれより痩せたの。
あれより痩せた。
ええー、やだ。私高校のあのともきでさえちょっとあれだよ、あのなんかあれ
細いな、
うん、細いなと、滝川さん耳が痛いので帰ります
すいません、僕らの声がね、
ちょっと違う違う、多分今ダイエットの話してたからまた滝川さんいらっしゃってください、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやマジで中学校の時の友達に会うと必ず見せられるんですけど、
お前痩せたよなって、
うん、見てっつって、いいよっつって、何回見せればこれみたいな話をするやつがあるんだけどな、うん、
でも痩せ、この太って、
はい、
太って、まあ、痩せて、まあ、太ってた時は本当に太ってたわけ、うん、で痩せてって言ってもそんなに、まあ、なんていうの、まだ健康というか、こういうお仕事してる限りはそこまで細くはないみたいなぐらいな感じだったんだけど、やっぱでも衣装を選んだりとか写真とか撮るには痩せてた方がいいなと思った。
合わせられるから、
合わせられるから、太ってた7人ライダーって大勢でやったじゃないですか、舞台で。あの時の初演が結構ちょっとまだ太ってた時だったんですよ。でその時に衣装を買いに行って、で再演する時にもまた衣装を変えようってなって衣装を気に入ったんですよ。でその時再演の時は痩せてたから、それこそ10キロぐらい痩せてたわけ、痩せたわけ。
何年空いたんですかあれ。1年ぐらいですよね多分。
うん、1年ぐらい。
1年で
1年もしてないかな。
で10キロ落ちてたんですか、
うん、で痩せてったら、なんていうの、衣装を選ばないというか、これ着てみてこれ着てみてが全部入るわけ。
ああ
やっぱ痩せてないとダメだなと思った。
これ
痩せてないとっていうか、
行きたいけどサイズ的にちょっとあれか、うん、じゃあこっちの2つどっちかだなみたいなので幅が減るんですよ、ね、
そうそうそう、ならない。やっぱおしゃれしたいんだったらある程度は 落とさないとダメだなと思った、うん、ある程度だけどね。だ
それこそ僕このルーキーの CM で痩せてくれ、
うん、
なんか一人は痩せてる人が欲しいっていう、一、うん、人でかいのがいるから
全員あれだから、ね、
そうで一人なんか、ま、丸っこいのがいて、うん、ですごいリーゼントがいて、一、うん、人はだからシュッとしてるマイルドヤンキーが欲しいから、うん、痩せれるだけ痩せてきてもらっていいって言われて、
あ
痩せれば痩せるほどいいからっていう感じで言われて、なんていうんですかね、自らちょっとやばいと思ってダイエットする以外のダイエットってしたことなかったんで、
あ
しかも仕事でというか、
うん、
だから頑張れたというか、
なんかね仕事で痩せなきゃいけないと思うほど痩せられない。
あそういうい
ついつに撮影があるから、まあ、痩せてきてくださいとは言われないけど、うん、なんかこの衣装が自前とかで 、うん、入るっていう油断があるといいかなって思ってしまう。
うん、で、ま、この CM はもう全部用意してもらってたのもあるんですけど、うん、でもやっぱ、うん、痩せるだけ頑張ってくださいっつって、
まあでも、まあ、でも5月いっぱいはとりあえず頑張ってから、
うん
うん、別に発表しないけど
じゃあ分からんな、うん、
はい、メールもいついきたいと思いますラジオネームプロスケーターさんから、
お、
はじめましてです。
はじめまして、
秋山様、深夜さん、ともきさん、なんで私だけ様
はじ
めまして、そして大城くまさん、こんにちは。
こんにちは。
スケートバージンのプロスケーターです。
え、どっちプロスケーターなのに
誰 だっけな、火曜日のオリジン、あれあゆむがつけたのかな、火曜日 FM 那覇にトマトの配達に行きながら桜坂劇場で沖縄を変えた男を見に行きましたと。すると深夜さんらしき人が可愛い女の子を連れてきていたのですが、あれは深夜さんですか。
むむ、
喫煙所でおばさんに絡まれていましたが深夜さんですか。
むむ、
何した深夜さん髪は金髪でまあまあ長かったし女の子が一緒だったのでよく考えたら深夜さんではないかなと思いますが、確認で初メールをさせていただきました。では最後まで放送頑張ってくださいということで、
この真相が、ありがとうございます。本人がいないかわからんな
でも先週の火曜日かな多分、うん、あ今週か、持ってきてくれたの、あっちにあるトマト、
あトマト、うん、そうですね、
持ってきてくれたのが今週の火曜日だったら、でも髪の毛は金髪では ないので違うかな。うか、
金髪ではないのか、今
今は金髪じゃない。
最近こっちでしか合わないじゃないですか、
うん、
帽子かぶってるからわからないんですけど、でも確かに、
うん、今は金髪ではない。
羽ばたき学園の時金髪じゃないですもんね、
変な髪型してた時、
はい、おかっぱみたいな、
そう
か金髪じゃないですもんね今。
そうなので、まあ深夜さん、まあ、その日だけ金髪にしてたらわかんないけど、
モテようとしてその時だけ金髪にして急いで黒に戻したかもしれないですし、
あれならモテるって思ってるんだったらその考えをまず改めた方がいいよね。
でも金髪になんかするじゃないですか、たまに、
まあ、舞台でね、
舞台とかで、うん、俺金髪似合うんじゃんって結構結構押してこないですか。
確かに、
だから持ってると思ってるんでしょうね。
あ
すごいひどい言い方したけど
37歳金髪で
いやまあでも、まあ、その可能性は本人がいて否定するもしないもできないから、
そう、ね、そう、まあ、あと髪の毛が長いって書いてあるので、うん、今はね短はあのその羽ばたきで短くはなってるから、
うんうん、でまだそんなに日立ってないから伸びてないと思うんで、
うん、俺さんからアニヒアどこ行った言い方
いただいたらあれとか言う、
あの週末のねインディペンデントの小屋入りのためお休みになっております。
精神と時の部屋に入ってます。
はい、はいはい、プロスケーターさんありがとうございます。
ありがとうございます。
一回 CM 行きますか。
そうですね、はい、一旦 CM 行きまして、メール、この後も紹介していきたいと思います。ツイキャスもまだまだコメントよろしくお願いします。それでは一旦 CM です。
新感覚泡盛バラエティー、そん時の泡盛セカンドシーズンがスタート。今回のテーマ泡盛は水穂酒造チュラ33。今夜のお酒選びに役立つ銘柄紹介コーナーやお酒の味に全く影響しない泡盛豆知識など、泡盛で遊び尽くす30分。そん時の泡盛セカンドシーズンは5月13日までの毎週土曜日夕方4時30分から。チュラ33の泡言葉は。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
FM 那覇78.0MHz あなたの夢を叶えるラジオ、ピョピョピョピョピョピョピョピョピョピョ JOZZ0 AQFM。
はい、5月4日木曜日 17時40分になりました。木曜オリジンチャンプレやっております。ゴールデンウィークですね。
はい、いい天気ですね。
いい天気ですね。今日は晴れましたね。
暑かった、
暑かったっすね。
もう朝帽子かぶってったらもう帽子の跡が取れないからずっと帽子かぶってはい、メール紹介していきたいと思います。玉木さん、秋山さん、こんにちは。
こんにちは。
ラジオネーム万代です。
万代。
玉木さん、ケンさん、ピン収録お疲れ様でした。
あ、
今年も生放送かなと思ってましたが、今回は収録放送でした。
そうなんですよ。
またいつか生放送でケンさんピンを見たいです。去年のハプニングをもう一度。あれかな、ウーマクボーイズさんのあの汽笛かな。汽笛
になって、今日の、しかも前の日もうなんかあったんじゃないですか。
なかったんだっけ
前の日。多分ケンス、ケンサンピンの時にあれなったじゃないですか。前の日の O1 ステージの時も、う
ん、あーなんかあったんだ。
俺らもう明日ちゃんとネタやらんからよっつって言ってたけど、やろうとしたらそれになってから、もう本当にやらんっつって2日続けてかみたいな感じになってたんです
よ。やらないのあったな。今日の那覇ハーリ会場には秋山さん同行していたので、これで深夜さんがいたら今日の放送はお出かけですかって聞きたかったのですが、インディペンデントの関係でいないのですね。残念。
そうなんですよ。
また公開放送があるときは見に行きますね。それでは放送頑張ってくださいということで、ありがとうございます。那覇ハーリ会場から FM 那覇で放送したらすごいですね。
ね、すごいですね。だから公開放送をやったらいいのにって言われましたよ、うん、
ここで
ハーリーでーっつって、いやできねえよーっつってそんなんできねえよってすごいニヤニヤしながら言ってしまいましたできたらいいなじゃないの。
やりたいなまたぜひね、あるときはよろしくお願いします。もう一個いきます。はい、サイツトムです。昨日ライカムに行って美女と野獣を見てきました。感じた連休なのか駐車場が満車状態で空きを見つけるのに大変でしたが、5分で今から出る車に遭遇して早めに止められたのでラッキーでした。とでも5分間駐車場ロールしてたんだ、大変だ。
いや多いかな。
初めて見たのですが良かったですね。ゴールデンウィーク映画業界が日本で使ったよ、ゴールデンウィーク映画業界が日本で使った用語ですね。
ああ、なんからしいですね。
なんか映画を見ようみたいな感じだよね。なんか、うん、確か。で、最近映画を見に行きましたか。木曜オリジンアワーロスにかかってますが、今日のツイッターでこの後ワニ先生が担当すると発表がありましたが、もうそちらに来ているのですか、一人でやるのですかねと、はい、来ておりますが、もう来てます。
はい、はい、オリちゃんが始まる直前に来ました。だ1時間前に来ました。
つとむさんのメールが、17時14分に来てるんですけど、はい、それよりも先に来てますので、
先に来てます、
はい、
メールより先に来ました。
はい、で、1人でやります。なんで、はい、ワニレディオ1時間バージョンでございますねはい、ということで映画なんか見に行きました。
僕ね最近ね、うん、コナン見ました。
あー、なんかすごい今わかんない、周りの人があれかな、コナン好きがいるのか、なんかすごい、
そう、結構なんか見てなかったんすけど、
コナンとランじゃなくってもう一個の方、大阪人の、
そう、平服部平次
と、となんか女の子の、
女の子の
なんかあっちの方が盛り上がってる、なんか周りのツイッターは。
で、平次が出てくる、服部平次が活躍する回がちょこちょこテレビスペシャルみたいなので、うん、あったりするんですけど、漏れなく面白いんですよ、平次が出てくる。
あー、なるほどね。当たりの回というか、
はい、
う
ん、で映画のやつで、映画他の作品は全部見たことないんで分かんないですけど、うん、服部平次が今回は映画で活躍するっていう、その告知もしてたのかな、うん、告知というかその、
まあ、番宣
が番宣みたいな感じで、あの流れるやつの中でも、で流れでなんか見に行ってしたら結構いて、
あ、見に来てる人が、
子供じゃないですよ、
あは、
カップルとか、
あ、
あの夫婦とか、まあ、子供連れとかもいるんですけど、うん、結構いて、
へ、
あ、なんかやっぱ続いてるだけあってコナンって人気なんだなと思って、
すごいね。
で昔はコナン漫画で読んでたりとかして、うん、でアニメとかもちょろちょろ、なんか今夜中にやったりとかしてるんですよ、アニメがとかでちょろちょろ見たりとかするんですけど、うん、ちゃんと初めて映画を最初から最後まで、しかも映画館で初めて見たんですよ、
うん、
あのね、なんかね、こういうサスペンスというか、うん、推理ものとか、うん、東野圭吾さんの作品、はいはいはい、映画化しましたみたいなやつのアニメ版みたいな感じでした。
あ、もう本当にちゃんとしてるというか、ストーリーとかも、
そう、ストーリーもなんかこれ伏線だったんだとか、
あ、じゃあ言ったらもう子供向けっていうより本当に大人が見てもちゃんと楽しめるやつなんだ。
ま、なんていうんですかね、本当になんか見て、あの伏線、あの伏線、あ、ちゃんと回収ふで、ちゃんと回収して終わったなっていうのが、多分 子供とかでも入りやすい、またアニメだから見やすいんだろうなとか思いながら見てましたね。
なんかあれ、あのなんかこのね、ランと新一はもう、まあ、コナンというかもう両思いだから、はい、でなんかこの大阪の人、はい、大阪の人っていうの
は、ね、名前なんていうかな、平次とな
んだっけな、誰かいないかな、ツイキャスで、
誰かわかる人、名前なったかな、平次、服部平次
となんだっけな、がなんか、うん、まあ、ほらなんかくっつきそうでくっつかないというか、お互いの関係を読者の人は分かってるんだけど、お互い本人たちは言わないみたいな、うん、あれがなんかこう受けてるというか、ちょっとツンデレっぽいところ。
そうそう、で今回もだからその2人がというか服部平次が活躍するんで、うん、そういうなんかいつものツンデレというか、うん、だから服部平次かっけえって、平次かっけえなって思ってしまいましたね、見て。
ちょっと男っぽいというか、
ちゃんと幼なじみで、うん、あの女の子の方がもう完全に好きなんですけど、うん、その気持ちはでも伝えきれなくて、であっちは それを気づいてるのか気づいてないのかがまあよくわからない、濁す感じなんだけど、でもお前だけは助けたるっつって、
あ、
助けるんですよ。
たまらんね、
それが平次が超かっこいいんですよ。
たまらんね。
いや、平次かっこよかったな。でその単純にだから映画としても面白かったし、コナン面白いなと思って。
俺さんから名前何だったかな、秋山さん教えてってきてるけど、秋山さんも分からんって言ってる
から俺らが分からない
出てこないよ、ツイッターで出てこないよ、
ツイッター出てこないな、したらもうググるしかねえわ、
超顔は出てくるのに。
そうそう、服部、
あの最近映画というか、はい、あ、カズハ、
あ、カズハか、そうだ、葉っぱちゃんって言われてたわ、
遠山カズハ、おお、そうだね、なんか遠山の金さんのうんぬんかんぬみたいながあった気がする。
へえ、
そうだそうだ、すっきり、
カズハちゃんだ、
へへへへへ、
今回その百人一首、カラクレナイのラブレターっていうタイトルなんですよ、名探偵コナン、カラクレナイので、はいはい、京都かどっかのその百人一首のなんか名門みたいな大会のなんか会場とかに行くんですけど、それの百人一首のその女の子がいるんですよ、すごい女の子、その子が平次にあの時の約束覚えてますかみたいな感じで言ってきて、ってなるっていう、
あ、ちょっとあれだね、幼馴染み和葉ちゃんがちょっとドキドキするやつだ、なんか、え、何みたいな、
何、何の約束したの平次みたいな、お、分からんみたいな、いや、平次の感じなんです。
これに勝ったら付き合ってくれるとかなんとかかんとかじゃないのかなとか 思うやつだ。
そうそう、で、なんか100人一首の大会にとか、
じゃあ私が出るみたいな、
これね、だから見た時にこのなんていうんですか、殺人事件と、なんか殺人事件と
恋愛と、
恋愛とこの百人一首とかをめっちゃ上手に絡めてるなって思ったんです。それはこのタイトルだな、からくれないからのラブレター。
コナン君のタイトルすごいよね、なんかいろいろ考えてるなって思う。
そうだから、そのタイトル見終わった後にタイトル見て、なんでラブレターなんだろうと思ってたけど、ラブレターだったわって思ったんです。
まあ、これ以上言ったらちょっともうネタバレっぽくなるね。
そうそう、だから見てほしいな。
リホさんから、隣でレナがコナン見たよって言ってますか、こ笑いとお子ちゃん、
うん、リホとレーナです、仲良しの2人、ライブにもよく来てくれますよ。
俺さんから、アニヒャーは休むなら休むって言ってくれとメールが滑るよや順になので俺さんのメールを来週読もうかなと思ってます。
あの人が休んだせいで、
はい、
はい、申し訳ございません、
すいません、
よく言って聞かせておきます。
はい。
聞かないと思う。
なんだっけ。なんだっけ。
映画。
なんかそう、映画、
その前に見た映画はもうモアナかな。
あ、見たんだ。
見ましたよ。映画館で。
私もモア、最近で言ったらモアナとララランド。で今ね、だから美女と野獣見に行こうかな。美女と野獣かシングか、う
ん。シングってまだやってるんですか。
まだやってるでしょ。最近じゃない。やり始めたの。
シングみたいな
と思ったんですけど。多分モアナとかララランドと同じぐらいでやってるはず。シングか、あとライオン、インドかどっかの25年迷子になってて、なんか実家に帰らせていただきますみたいな、
なんか実話を元にしたやつ。
そうそうそうそう、でもなんかね、この前どっかでね特番やってたんだよ。
そう、でもお店で聞いたのか、なんかそんな話あるよみたいな。
そうそうそうそう、なんか歩に何が面白いみたいな話して、 ライオン面白いっすよって言ってたんだけど、
はい、
でもなんかちょっとガッなんかね、
ライオン
ザ泣きに行くやつにするかちょっと悩んでるっていうのと、
美女と野獣話題のでもあるし、
そうそうそう、多分見ときたいな
っていうの、めっちゃ評価高いですよね
美女と野獣。
僕もともとの美女と野獣をちゃんと見たことがなくて、
私も絵本とかでしか見たことない。
ディズニーあの絵は知ってますけど、
うん、
本当に野獣とプリンセスが一緒にいる絵は知ってるんですけど、ストーリーあんま知らねえなと思って、そういえば。
あそうだね。
でだからもうなんていうんですか、過去にも一回なんか実写化したのか、
うん、してるしてる、
それがあんまりだったけど今回のはもう抜群だったと。
まあやっぱそういう技術は進んでるからね、
まあ、まあ確かにその CG だったりとか、
だからあんまり CGCG しすぎてるとちょっと引いてしまうわけ、うん、あ CG 効果すごいなと思ってしまうから、
はい、CG に頼りきったな、
そうそうそうそうっていうのもちょっとだからな、どうしようかな、うん、DVD で待とうかなとかちょっと思ってるけれども、
そうだ、俺まず元を知らないから、うん、元を知ってて見たらそのぐらいの気持ちになれるんだろうなと思ったら見に行きたいなっては今なってないというか。
あなるほど。あとね、最近だからあの映画じゃないけど DVD でズートピア、
はいはいはい、
見てからやっぱなんかすもうなんかまずライオンキング見てから、はい、アニメのね、はい、ライオンキング見てからズートピア見たわけ、なもうええー、と思ってそうもう映像のこの綺麗さが全然違うし、
全然違いますね。
もうなんかもう本当にさ、なんつうの、筆で塗ったやつからもうなんか点描画になったみたいな綺麗さ。とまたね、ズートピアの狐がかっこよかった。
あ言ってたな、なんか書いてましたね、
デージ男前、なんか
デージそんな感じですよ多分、
だから多分そんな感じだなと思った。
最初はツンとしてるけど、うん、結果一緒にいてなんかあのちゃんと助けてみたいな、そ
う
そ
う助けて、なんかすごいもう普通にさ、なんかこのウサギが足怪我してさ、
はい、
なんかこの証拠になるやつがあるからこれ持って行ってって言ったら、お前置いていけるわけないだろうとかもうさらっと言うわけ、
はいはいはい、
すげえなと思ってでもこれは多分言う人によるんだろうなと思った、
まあまあ
うん、
まあいやよりますよ、
うん、
あいつはそういう振りがあって、
うん、ちゃんとかっこいいからなっていう、
あのすっごいピッチピチのスーツ着たゾウみたいなとか歩いてるやつでいるじゃないですか あいつとかがお前置いてるわけないじゃないかって言ってもなってだし、やっぱキャラクターっていうのもあるだろうし、
あるね、はい、ウッチーさんあと9分で登場やなんて数えないで数えないで
待ちわびるなここをとりあえず最後まで楽しんでくれ、
はい、
ニックね、ニックかっこいいですよね、
ニックかっこいいなと。リホさん、あ先月ライブで一緒にお写真撮ってくれてありがとうございましたと、あの方ですね、ありがとうございます、うん、撮ってくださいって言われて、なんか
いつも、
スタンバイ早
スノーでスタンバイ早えよ休みって入りますじゃね、もう休みドンって、映像のとこ入ってるとこ入ってくるから
マニ先生まだ喋らないでくださいねはい、あごめんなさい、もう一つメールが来た、
はい、
マンダイです。最近ネットでコナンの映画楽しみとツイッターに上げたら、はい、犯人は丸々と悪質なリツイートがあるみたいで、ネタバレしないでの注意と映画見に行くというツイートはしないでと注意呼びかけました。注意注意だな、去年ガナハベースで見た、はい、マイ・インターンは面白かったなと。
あ
聞いたことあるな、これつかツイッターで上げるなや。
そうなんですよね、だから上げちゃダメですよ、それは。コナン見てて、うん、なんかああいうアニメの、うん、なんかドラえもんとかもそうだし、うん、コナンとかもそうなんですけど、なんかゲスト枠みたいな感じで声優やるパターンあるじゃないですか。それは僕声聞いて一発で分かったんですよ。
すげえ、
まあ、多分これ普通にもうキャストとして入ってるんであれなんですけど、宮川大輔さんが、
あはあ、でも宮川大輔さんって他の声優さんもやってるよね。
他もなんかいろいろやってます。なんかで最近見たなんかペットだったかな。
すげえ右側の画面が気になる
もうね映り込んでるからね、ユーストで見てる人は分かりますけど
映り込んでるんです、
マニ先生が映り込んでるんですけど、ね、
文禄さんからおりちゃん19時まで放送したらいいのにこのまま続けるか、
このままで、いや俺残ってあげてください。
いやだ、いやだ、帰る帰る帰る
、ね、だからそういうのがあって、まあいいか、これはいいか、これは見て楽しんでいただきたい。途中であれこれ声優さんっていうとこがあるんですけど、エンドロールで僕はそれが全部解決したっていうのが、だなんかコナンとかだったら ありがちというか、そういうキャンペーンをやってたんだろうなっていうのがあったりとか、最近だからアニメ系やっぱ見るのが多いんですよね。
あでもだから前ほど、うん、 あれだね、やっぱモアナとか見た後にアニメを見るっていうのも見たいなと思えるようになった、はい、やっぱ映画一回見るとあの大画面で見るこの迫力っていうのはやっぱテレビじゃ勝てないなと思った、はい、
うん、さっきでも言ってたズートピアとライオンキングの絵の差がすごいって言ってますか、でも僕あのライオンキングのあの時ぐらいのディズニーのタッチ好きなんですよ、
まあ、
ちょっタッチもそうだしあの歌が自然に入る感じ、あのライオンキングは2の時じゃなくて、一番最初の一作目の1の時のライオンキングの時が抜群に好きでしたね。
いいね。あとライオンキング舞台で見たいな。あ、劇団四季とかねやってるけど。大西ライオンさん。うん、大西ライオンさんじゃねえよ。うんじゃねえよ。パロディだあれは。
パロディです、
ね。はい、文禄さん、便秘会があるから秋山アワーすね。一人じゃやらないよ。
よろしくお願いします。今日の
もうだんだんもう折山の話になってきてもうなんか。
言われてますよ。6時からドキドキと、もうすごい、もうツイキャスもどんどん増えてますよ、もう6時が近づくにつれ
今30人。
あ、本当ですか、はい、あ、すいません、ありがとうございます、
ありがとうございます。
お時間ギリギリ
で大阪チョコバナナ、
東京バナナじゃなくて大阪チョコバナナがあるんですか。
スミちゃんよりバナナどこが名産になってるの、
大阪のスミちゃんさんより
バナナはどこが名産なの。ありがとうございます。あと俺さんから、あの、はい、オリアワとオリちゃん宛てに、
はい、
俺さんから言った、うまい棒をいただきましたね。
はい、うまい棒いただきました、
はい、
ありがとうございます。
マニ先生が指で指してる、
ね、
はい、ありがとうございます。はい、俺さんのメールをともきに読んでほしいって来てるんだけど、ちょっと時間があれなので来週ちゃんと深夜さんに、深夜さんがいるところで読ませて、
来週読みましょう。
はい、よろしくお願いいたします、
はい、さ あ, という
あと4分
カウントダウンしないの、カウントダウンしないの、カウントダウンにこのおりちゃんのツイキャスのコメント欄を使わないのまあまあもう木曜日の、
出すなかぶせるな、
画像も作りましたよ。だってあのポスターというかね、
でもちょっとここはあれですよね、前のオリジンアワーとかよりあんまりこのフォントとかは気合い入ってない、
はい、あの急いで作った感はある慌ててちゃんと作りましたっていうのを出しました。
開けましょう
さあ、というわけで、
はい、
走行行ってるうちにもお時間でございますね、
はい、
皆さんあと3分を切りましたよと、いうところでございますけども、この後、沖縄市ソンダにありますバーリレーションズにて8時から、
はい、
便秘会ありますので、今月のお題は、元祖ナース王でございますね、よろしくお願いいたします。
はい、あと深夜さんがですね小屋入りしてます、インディペンデント劇団大勢の方から金城理恵と、あと劇団 WOC から桑浜恵子も出演いたしますので、今週の土日と、あとことぶきパンチのやつも一応告知しておきましょうかね、海を越えた挑戦者たち、こちらも土日ですね、はい、土曜日の夜と日曜日の昼夜、場所がどこだったかな、ごめんなさい、
場所は、まあ、詳しくはことぶきパンチのフェイスブック、
はい、
近所龍二で探していただいたらめちゃくちゃ告知のやつ上げてるんで、
はい、よろしくお願いいたします。
今日親子で
研さんピー
来てたから、ね、ましたね、
はい、ということで
うちの役者がいるっつってずっとブーブーさん言って
はい、ということで、
はい、というわけで、
マニ先生がドキドキしてるので、はい、渡します。
本日もたくさんのメールとツイキャスありがとうございました。皆さんあと2分を切りました、はい、この後6時から楽しんでください。電力会よろしくお願いします。ともきと、
はい、劇団大勢から秋山ひとみでした。
ありがとうございました。すみちゃんさん、ありがとうございます。
やればできる子ちゃんたち頑張って。